はい、こんにちは。
こんにちは。
やらです。
倉島です。
ね、無力映画界です。もう秋ですよ、秋。
そうね。
ああ。
爽やかな秋、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんで俺がこんなテンションかわかる？
あ、わかんない。どうしたんですか？
あのね、
はい。
昨日ね、
はい。
鳥の糞をね、
はい。
食らったんですよ。
そう。ウケるな。どこっすか？で、
手だよね。
はい。うわー。いやー、テンション下がるよね。
お出かけしようっつってさ、
は
出
い。
かけたらさ、
はい。
落ちてきてさ、手持ちのトートバッグみたいなやつ僕持ってたんですけど、その上にさ、手の持ってるとこよ、持ってるとこ。だからもう体も汚れるし、持ち手も汚れるしで。
狙われてますね。
ああ、ってなって。
ピンポイントじゃん、結構。
ね。でもわーって一回家に帰るでしょ？で、もうトートバッグを見せろっつって、使ってなかったポーチとかを出してきて、荷物を入れていかなきゃっつって、ダッシュですよ。レンタカーを借りまして、っていうかまあちょっと、引っ越しをね、するみたいな感じで、おっきな本棚とかをちょっと乗っけて、おっきな荷物乗っけてね、ブーンって運転してて、まあ僕は助手席だったんですけどね。そしたらさ、バーンって音がして、あっ！って思ったら、鳥の糞なの。
ちょっと怖いっすね。
すごくない？
ヒッチコックじゃん。
もうそうそうそう、もうバードシットだよね。
すごいっすね。1日2回って結構ないよね。
ないでし
普通
ょ？
ゼロなんだか
で、しかもめちゃくちゃなんか、その糞が赤くて、
ら。
もう気持ち悪い色してて、結構量も多くて、目の前に、こう、ビャーってなっちゃった。目を覆う感じで、ごめんなさい、ちょっと食事中の方すいません。なんですけど、ずーっと、あるわけ。やばテンション下がるっつって。よく考えたら、なんか、ピュッピュみたいなのやればよかったんだけど、
ウォッ
借りてる
シュ。
車だから、なんかちょっとよくわかんなくて、
ああ、そうね。
俺は運転しなかったんだけど、そのドライバーお願いしてた友達の方も、なんかちょっとあんまり下手なとこ触って、なんか、ハザード止まんなくなっちゃったりとかさ、なんか変なことになったらまずいと思って、
わかる。
もうテンション下がったっつって。
じゃあ、クソまみれで、引っ越し先まで行ったんです
そうなんです
か？
よ。
いや、
もうテンション下がっちゃうな。
聞く分には面白いですけどね。
で、わーっつって。で、まあ、ちょっと回復してきますよ。でも、ちょっとワクワクっていうかね。久しぶりにこう、友達とドライブみたいな感じもあるから。
そうね。
ね。しかも、前、その友達の引っ越しを俺が手伝ったりもしてるから、で、同じ道だったの、しかも。焼肉キングっていうね、美味しいお店があるんですけど、わー、キング、キングっつって、また食べたりしたいね、みたいな。言ってたら、後ろから、ブーンって車が来て、そのままナチュラルにサイドミラーをぶっ壊してったんですよ。あれ、嘘でしょ？バギーっつって。
本当ですか？すごいね。走
す
馬
ごいでし
灯じ
ょ？
ゃん、もう。
ねえ。で、バーっつって、あれ、当たった？え？みたいな感じになって、運転席側のサイドミラーが壊されたんだけど、で、ビーっつって窓が開いて、なんかすっげえジジイが出てきて、とか言ってるから、でもこっちもなんか、まあ、でも、大丈夫だと思う。傷とかついてないですか？じゃあ大丈夫っすよ、みたいな。言って、ああ、つって、じじいまたビーって上げて、ブーンって どっか行ったんだけど でもさ、ミラー向こう側に行っちゃってるから、大丈夫なわけがなくて
かわいそうに。
ねえ、もう、脇道に入ってね、なんとか直したんだけどね。ガシャっつって。
すごいね。よかった。
こう逆に、っつって、引っ張ったら直ったんだよね。よかったーって。
治った。
まあわかんない。もう壊れてるのかもしれない。
まあでも、うん、こっちのせいじゃないしな。
うん、そうそうそう。もっと焦った方が良かったかな、とかさ。ってさ、あ、もうGGよ、つって。う
ん、まあでも、とっさになんか、そんな状況あったらね、うん、なんか、どうしようもないよね。
うん、
かわいそうに。いや、GG はな。
まあ、ジジイさ、つって。友達と二人でさ、あのジジイはほんとさ、ってさ、言ってたんだけど、よく考えたら、はい、
うん、
運転席側のミラーが壊されて、
はいはい、
そっちから顔出してるから、
はい、
ジジイは助手席に座ってたんだよね。
うん、
だから、実は運転してたのはババアの方だった。
あ、そう。そうですか。本当に。
あ、これが、ジジイだと思ったら、ババアだったという話です。
これは、まあ、どっちでも一緒なんですけどね。
なんかすごい、なんか面白くなってきちゃって。
そうね。いや、でもちょっと。
ババアだったと。ババア全然こっち、おい、全然こっち、もう、ピクリとも向かなかったなと思ってな。
あ、そう
だ。GG に言わせてよ。そうだよ。
すごいな。
いや
いや、気合入ってるな。
もう運転しちゃダメだよ。
怖いよね。運転しないでほしいよ。うん、
そうだ。
ほとんど殺人じゃないですか、もう。
そう
あと20センチぐらい左ずれてたら終わってたとこじゃんね。
ねえ。
結構。
もうだって、ミラー壊すし、オーバーランだし。
ねえ。
特に何もせず逃げるし、これ、ね、30秒で3つぐらい犯罪を犯してますから、あのおばあさん。
いやー、ちょっと大丈夫。お払い行った方がいいんじゃないですか。
いやー、ちょっと呪われてますよ。
いや、でも引っ越しの前になんかまとめてきてよかったのかもですね。よくわかんないけど、役落としみたいな。
嘘、めっちゃいいこと言うじゃん。
え、わかんない。なんか俺前も話した気がするんですけど、うん、なんか大学中退する日にさ、
うん、
あの、中退届をさ、
うん、
お父さんの車借りて自分で運転して持ってったんですけど、うん、途中でトラックが正面衝突して、目の前で。で、俺の車もぶつかったんですよ、その、目の前の軽自動車に。
その
巻き込み事故みたいな感じで。
うん、
何も、普通になんか法定速度40キロくらいで走ってただけなのに、ね、巻き込まれて、それで俺、うん、ボンネットから煙出た状態で、大学まで、もうすぐ、あと1分くらいのとこだったから、ちょっとノロノロ運転してさ、それで大学の駐車場止めて、それで中退届出してさ、退学届か。その後、なんかレッカー車呼んで、で、なんか同級生の人に、あれ、奈良くん、どうしたのみたいな感じで。
どうしたのこうしたのねえやん。
終わりなんで俺は、みたいな。大学は辞めるしさ、車はぶっ壊れるし、ね、結構なんかこう、すごい、何かを感じましたよね。運命的な何かを。
最高面白いじゃんな。
いやね、だからでも、なんか お母さんがちょっと、いや、これで役が落ちたから、うん、母とか言ってた。母じゃねえんだよ、みたいな感じだったけど。だから、それを思い出しましたよ。倉島さんも役が落ちたんじゃないですかね。
うん、ありがとう、矢野さんのお母さん。俺もそう考えることにします。
なんかもう、他に言うことないからね。いや、車爆発するかと思ったからね。大丈夫だったのかな、あれ。まあまあまあまあ。本当に大学目の前だったからね。左折した
すごい、なんか煙、だって、あのさ、うん、もう中退するぞっていう思い詰めた顔のやつがさ、煙吹いた車で突っ込んでくるわけでしょ。テロじゃん。
ちょっとね、本当にどうしたみたいになるよね。やらくん最近見なかったけど、急に煙出した車で運転してどうしたみたいになりますよね。
デッカーで帰るしますね。
そうそうそう、運ばれてってさ、二度と姿現さないわけですよ。
何しに来たんだよ。
こいつ何なんだよみたいな感じだよ。
最高面白いよね。
いや、でもなんかそういうのってないですか、うん、なんか結構人生の節目みたいな、引っ越しも節目じゃないですか。
まあね、
人生のね、その日になんかちょっと変なことがあるみたいな。なんか、そういう変なの感じますね。ちょっとスピってる感じになっちゃうけど。
うん、
はい。
いやー。節目節目でね。
ねえ。
なんかあるのかもしれない。
ねえ、なんか、そういう話に感じますね。
そうね。
うん、
で、それで、もう、あまりのことに、
うん、
ツイッターで皆さんにアンケートを取ったんですよ。
はい。
どのくらいの人が自分の上に、
うん、
あの鳥の糞が落ちてきたことがあるのか。
はいはい。
とりあえずね、24時間みたいなのがあったんで、それでちょっとやってみたんだけど、
うん、
そしたらね、
うん、
あのね、9票集まりましてね、まあ、
はい、
こんなのにね、9人もちょっと答えてくれた。ごめんね、なんか、
いや、いいじゃないですか、別に。はい。
あの感じなんだけど、
うん、
で質問はね、あの、0回、そんな経験はないよっていう人。
うん、
で、まあ、1回はあるよ。で、うん、2回以上あるよ。で、その上、借りた車のミラーを追い越したように破壊されたよっていう、この4つで、とりあえずアンケート取ってたんだけど。
はい。うん、どうだったんですか？
で、結果はね、
うん、
そんな経験はないっていう人が、
うん、
あの、6割、ね。
あ、そう。
ですね。
うん。
あの、9人中、
うん、
多分6人。
うんうん。
そんな経験がないようだった。で、残りの3人の人が1回あるよって。
うんうん。
2回以上と、あの、その上、車を壊された人はいませんでした。
まあ、いねえだろうな。鳥の糞はでも一回はみんなあると思ってたけどね。
エロさんもある。
普通にあるけどね。うん。
うん。
今日いい天気だなとか言って外出た瞬間食らったよね。うん、
なんかさ、あいつはさ、うんうん、外出た瞬間
怖い。ね、やっぱさ、やっぱなんか頭良くない？ね、あいつら。結構。
帰りとかにはさ、食らわないよね。
うんうん。なんかさ、そうそう、希望的な希望に満ちた時とか狙ってる感じあるんだよな。結構ご機嫌な人がさ、なんていうの、これから始めるみたいな時。
なんだったろうな、本当によ。じゃあ、まあ、希望がね、持てるといえばね。
はい。
この話ですよ。今回何の話かっていうと、これ言うそびれてたんですけど、
うん、
あの、ポッドキャストにお便りがまた来てます。
あー、やった
ー。しかもまた2通来てます。
いやー、すごいな
ー。
いやー、ありがとう、みんな。
ありがとうございます。
どうしたの
ねえ。いや、もう俺らが言ってるからだ、ね、どう考えても。
これくれくれ言ってるからか、すいません。
まあでもね、
はい、
やっぱりお手紙、いや、なんかでもすごい嬉しいっていうかさ、いいよね、うん、
いや、いいよね。
あれって、これなんかラジオの感じあるな、みたいな。
ちょっと繋がってるよね。
そうそう、繋がってる感というか。
ああね、そうそう、うん、もう僕なんて家から一切出ないですからね、普段。ドラッグストアしか行かねえんだから。あれ、こういう時すごい繋がってる感じしますよ。はっはっは。
わっはっは。
はい。
もう、いや、もう本当にこうやりとり感みたいなのもあってね、嬉しいですよ、私たちは。というわけで、これの多分前に、
うん、
あの、お便りのお返事っていうのを、撮ったんですけど、
うん、
その撮った後にすぐまた2通っていう感じだったので、
うん、
あの、くっつけようと思ったんですけど、後から。ちょっとそこがもう長すぎたんで、今回、ちょっと別立てで撮ってるっていう感じですね。
はい。
だからさ、なんか、前のお手紙会でもちょっと話しましたけど、やっぱりさ、やらさん、なんかちょっとこういうお手紙がちょっと溜まったりしたら、
うん、
こういう雑談会を入れていくっていうスタイルで、
はい。
やればいいかなってちょっと思ってるんだよね。
うん。なんか、そっちの方が良さそうっすね。
うん。本編でさ、やろうとするとさ、うん、結構その先になっちゃったりとかするから、うん、
ねえ。
ねえ。まあ、もし紹介できるようだったら本編の中でも全然紹介していくんですけど、あんまり遅くなりそうだなって時は、こういうちょっと軽めのね、雑談会をね、うん、もうこれ、うんこの話しかしないですけど。
はい。はい。いやー。
はい。
すいません。
はい、すいません。ちょっと、こんな時に紹介してしまうようなことになってし
ま
う。
確かに、すいませんでした。はい。
うん、あ、でも、ちょっと、やださん、なんかあれでしょ？あの、カルチャーの話もしてからにしようか。
カルチャー？はい。
本当にうんこの話しようじゃん、今回。
あ、なんかカルチャー話しますか。
うん。
うん。
しようしよう。
あ、俺、最近、うん、あの、
うん、
カフカっているじゃん。
うん。うん、いるいる。
カフカ読んでさ、あの、うん、面白くてさ、
うん。
あの、ツイッターでもカフカボットばっか見てるんですよ。
すごい。もう、カフカっぽいね。その、状況が。
状況がね。そう。ちょっとに、あれじゃん。ね、うん、あれじゃん、カフカって。あの入門書を買ってさ、
うんうん、
読んでるんですけど、この、ちょっと待って、柏木弘樹さんって人が 書いた新潮文庫から出てる絶望名人カフカの人生論っていうのが、
うん、
あの最近帰って読んでさ、
うん、
これがさカフカの小説並みに面白くてさ、
あ、そう、
うん、なんか絶望名人とか人生論とか書くとなんていうかこう、うん、ちょっと自己啓発っぽい雰囲気が出るじゃないですか、なんていうかあの、うん、ニーチェ名言集みたいな感じに、まあね、聞こえるじゃないですか、うん、でニーチェ名言集はちょっとあんま読みたくないじゃないですか、なんとなくなんとなくこう、うん、まあね、あの読みたくない雰囲気が出てるじゃないですか。
だけど、まあ、なんかちょっとその名言集とかって言っちゃうとこうなんていうのかな、
なんか
あの一部を取り出して自分の都合のいいように、
うん、
こうねえなんかやるというか、
なんかこうその本当に 上だけみたいな、いやまあ実際入門書だからそれはそうなんですけど、うん、なんかこうあんま読む気しないなみたいな思ってたんですよ、そういうやつは、うん、なんだけど、うん、このカフカの本はさあの、うん、本当にガチオタなんですよ、この柏木さんって方がカフカの、
うん、
マジのカフカオタクで、うん、文章の熱意とかがすごくてさ、あの単純な、なんていうの、そういう、まあ入門書としてもすごいよくできてるし、
うん、
なんかそういう、まあ自己啓発、まあカフカで自己啓発にはならないんだけど、正直、本当に暗いから、うん、なんていうか、あの、うん、まあ読み物として面白いですよ、これ。
うん、
だからみんなおすすめだよ。うん、特に無力映画界とかさ、うん、なんかそういう無力とかそういう単語好きな人、絶対読んだ方がいいですよ。あのカフカ一切知らなくても、
うん、
すごい面白いからさ、
どういう感じのことが書いてあるの？
うん、あのカフカがどういう人間だったかみたいなの書かれてて、うん、あのカフカってさ日記とか手紙いっぱい書いてたんですよ、うん、もうめっちゃくちゃ膨大な量書いてたらしくて、
おお、すごいな。
その日記とか手紙が小説、うん、本編と同じぐらい面白い、うんってまあ言ってるわけですよね、この人が、
うんうん、
だからその手紙とかを結構紹介する感じですね、なんか、うん、あのちょっと待ってね、一番俺が好きなのはね、うん、ねちょっと待ってね、あちょっとじゃあちょっと、うん、読んでいいですか？
いいよ。
あのこれ84ページなんですけど、死なないために生きる虚しさ、僕の人生は自殺したいという願望を払いのけることだけに費やされてしまった断片とか、なんかこういうことをノートに永遠書いてたらしいんですよね、カフカが。すごい良くないですか？
まあね。
ねえ、でこれがさ、あこれカフカの言葉ね、
うん、
カフカの言葉が右のページに書いてあって、で左に、うん、あのこの柏木さんの解説が載ってるんですけど、
うんうん、
あのまあまあこれがさ、なんていうかすごい本当に情熱がこもっててさ、もうカフカと一体化してるかごとく書かれててさ、うん、こっちの方が面白いまであるんだよね、うん、正直なんかあ普通に文才があってさ、うん、
うん、じゃあ今のやつはさどんな感じだったの？
うん、うん、あまあこっちは自分自身を放り出すには自殺しかありません。しかしそれは先にも引用したように嫌でたまらない古い独房からいずれ嫌になるに決まっている新しい独房で何とか移してほしいと懇願するようなものだとカフカ自身が書いています。しかし懇願する気持ちはなかなか抑えきれません。自殺の願望を払いのけるためだけに人生が費やされてしまったとしたら、それはなんと虚しいことでしょう、うんぬんかぬみたいな、まあ、感じで書いててね、うん、あの、うん、この作者の方も面白いんですよね。
最初にさ、自分自身を放り出すためには自殺しかありませんって言って。確かに。その断定はそうなのかみたいな。
あ、まあまあまあ、そうですね。この作者がすごい出てるんですよ。うん、で、その、いいんですよね。なんか。
出てる、ね。
面白いんだよな。あの、ちょっと今、完全に用意してなかったからさ、
うん、
適当に。ページ折ってたとこ読んじゃったけど、なんかすごいいいんだよ、あらゆる困難が僕を打ち砕くとかさ、うん、すごいよくない？その前があってさ、それ、うん、なんかバルザックがさ杖にさ、うん、 すべての困難を私は打ち砕くと書いていたが、私はすべての困難が僕を打ち砕くと言うだろうみたいなこと言うんすよ。すごい良くないこれ。そらあんたバルザックでカフカの森行くでしょ。誰だって。もうバルザックを挫折したからね、大体。なんか、難しくてさ。いや、カフカのもむずいっすけど、あんまり。
いや、ちなみにそれには何て書いてあるの？
これ、ちょっと待ってね。あった、あった。あ、じゃあ、ここをちょっと読みますね。改めてちょっと読むね。
うん。
うん。ちょっとさっきのうろ覚えで言ったからさ、引用させていただきますね。
はい。
36ページと37ページの第一章、将来に絶望したのにですね。あらゆる困難が僕を打ち砕く。バルザックの散歩用ステッキの握りには、私はあらゆる困難を打ち砕くと刻まれていたという。僕の杖には、あらゆる困難が僕を打ち砕くとある。共通しているのは、あらゆるというところだけだ。で、これがカフカが、まあ、なんかメモをしてたことらしくて、もう、超いいじゃないですか。
まあ、いいね。
ねえ、これ超いいじゃん、これ。で、これの頭木さん解説までちょっと引用しますね。長くなるけど。バルザックは19世紀を代表する小説家です。カフカは20世紀を代表する小説家です。その対比が面白いですね。ちなみにバルザックは小説の登場人物について、どういう家に生まれ、どういう育ち方をして、どういう容姿で、どういう服を着て、どういう性格かなどについて、何ページも使って説明します。一方、カフカの小説の登場人物はしばしば K という名前しかなく、経歴も容姿も服装も性格もまるっきり説明がありません。自分の存在に確かさを感じられた19世紀、そして存在の不確かさに苦しんでいる20世紀、勇気や不安へと取って変わられたのです。という感じで、なんか文学史の説明をしてくれるわけですよね。
いいね。なんかそういうとこも、絡めて言ってくれるといいね。
あ、ね、そうそう。いいよね、これ。なんか、単純に、いいよねで終わらせなくて、まあ当たり前だけど。いやー、なんか、本当にネガティブな人の人生論をネガティブな人が書いたって感じでさ。だから、もう、打ちのめされてる人はみんな読むべきですよ。読むべきっていうか、なんか暇だったら読むといいですよ。
バルザックはさ、もうさ、なんかプロレスラーみたいなもんね、あの人ね。
あ、そうなんだ。
あ、見たこと
ない。超怖い。あ、全然わかん
ない。今ちょっとググって見てみ。バルザック。
ほんと？超怖い、うん。そんな感じはヘミングウェイみたいな感じなんですか？
もうね、あのヘミングウェイより油切ってる感じ。
もっとやばいの。
三島由紀夫なんかワンパンだよ、ワンパン。
ワンパン？マジで？
マジで。あれこれね、肖像画？写真なのかな、これ、うん。あの、めちゃくちゃ面白いから見た方がいいよ。
ほんとだ。なんかドラクエのキャラクター
聞いてる皆様トルネコみたいなんだよ
ね。
これは打ち砕くわ。
すごいな、確かに。すごいね、これは打ち砕きますわ。カフカなんてもうめっちゃなんか繊細そのものだもんね、自画像。
すごい。
いやいやいや、無力映画界はカフカですよ、カフカ。いや、ちゃんと読んで判断するべきだけど、すいません。ね、はい。だからね、今まで返信しか見てなかった、読んでなかったけど、
うん、
なんとか頑張って背伸びしてさ、審判とかなんか読んでますよ。まあ意味はわかんないですけどね、あんまり。
いやー、返信ね、でもやっぱなんかわかってる人が書いてる感じで、わかってるっていうかね、なんかいいね、情熱がある感じで、カフカに対して。
ああ、なんか俺ね、そうそうそう、うん。
俺もなんか返信は読んだことがあるんだけど、カフカは。
うん、
前、伊集院光のラジオで、深夜のバカジェカルだったかな、で、伊集院光さ、100分で名著みたいなやつ出て
る、ああ、やってますね。はいはい。うん、
で、それで返信がさ、あれになったんだって。
テーマに。
テーマにあったみたいなの。
うん。
で、結構好きらしいの、やっぱり。伊集院光、自分に重ねているところがあるからね。
うん、
だからちなみに、
カ
フカの返信っていうのはね、どういう話かっていうと、刀の数字としては、グレーゴル・ザムザ君っていう、男の人がいて、
うん、
ね、まあ、ある日、こう、あっと起きたら、なんか自分がでけえ虫になってるっつうのがわかるんですよ。
はい、
で、どうしようみたいな。なんか、 仕事とかも行きたくねえなみたいなこのままだと行けねえしなみたいな感じになって、
うん、はい。
で、まあ、まあ、お母さんとかお父さんとかにね、まあ、なんとかこう、あれ、世話してもらいながら生きていくんだけど、うん、で、妹もちょっと優しくしてくれたりしてね。
うんうん、はい。
で、まあ、そのうち、まあ、ちょっと、あまりに、こう、ザムザ君がカサカサ動くのがキモすぎて、なんかお母さんが気絶するんですよ。
うん。
ひーっつって。
まあ、
はい。で、そこにちょうどお父さんが帰ってきて、で、うわっって、あの、リンゴをぶん投げると、背中にリンゴがめり込んじゃって、もうちょっと動けるようになったカフカ君も、もう二度と動けません、みたいな感じになる。で、もう最初は結構海外しく世話をしてくれてた妹も、世話してくれなくなるし、あの、近所の人っていうか、お手伝いさんとかもすげえからかうし、うわぁ、キモい、グレーゴル、ザムザザムザ、みたいな、言うし。
はい。
で、まあなんか、まあその後ちょっと結構大失敗みたいなのして、もう、グレーゴルを見捨てましょう、つって。
うん。
よし、つって、家族の中で、こう、よしってなって、あの、それを見たグレーゴルくんは、ああ、みんな結構好きだったなって思いながら、死ぬと。
あ、そうか。
まあ次の日ね、そのグレーゴル君は、まあ、すっかり片付けられちゃうわけですね。
うん。
まあ別にとって、人間が死んだわけじゃないから。虫が一匹死んだだけですからね。片隅で、部屋の。結構みんなでね、残ったお父さんお母さん妹がちょっと話してみて、意外と俺たち今いい感じじゃん、つって。
うん。
しかもなんか、妹はすげえ綺麗になってるし、嫁でも探してやろうかな、つって。終わり。
ハッピーエンドじゃん。あ、そういう終わり方でしたっけ。
うん。むしろまま。
ははは、じゃないんだよ。
もうさ、はい、これはもうさ、それはそう、うん、これはもうそれじゃん。それとしか思えないじゃんね。
まあ、はい。いや、地獄みたいな話だからね。うん。
もう、もうね。あんただって。もうどう考えてもさ、だって、ねえ、うん、引きこもりの時の俺じゃねえかっていう。
しかも、今だからね、俺は、虫けらみて暮らしだしね、うん。俺はね、いや、ほん。
なんかあの、まあ、ちょっとさっき話しかけましたけど、100分で名著っていうのにも伊集院光が出てて、その時のエピソード話してたの。
うん、
で、この100分で名著っていう番組の中で、あの、カフカの変身がテーマに選ばれたらしいんですよ。で、伊集院光はめっちゃ好きだから、
うん、
もちろん、カフカの変身とかね。うん、まあ、あの人も、引きこもり経験者だから、うわぁ、もう完全にこれ俺じゃんってなって、で最初、ちょっと動けなくなるぐらいだったのが世話されてるうちに、なんかこう、一回叱責とかをね、父親とかからされたらもう、それがもう、より重しになって、もうもっと悪くなるとかさ。で、なんか家族の中で楽しそうにしてる感じ、もっと全然出てけない感じとか、俺なんか死んだ方が絶対家族は、あの、幸せになるんだって分かってる感じみたいなね。
はい。
で、しかもその時、あの、アナウンサーの人も、こう、司会で出てたらしいんですけど、なんかその人が、なんか東大だったか、なんかジョージアとかどっかいいとこの大学出てて、カフカを専攻してたらしいんですよ。だからその話をめっちゃしたんだって。
うん。
あの、その、アナウンサーの人に。
うん。
そしたら、うん。って言われて終わりだったんだって。あ、そういう感じ方もみたいな雰囲気出されたくて、ちょっと、どういうことなの？
それ。
で、逆に、あの、これ聞いてる人教えてほしいんですけど、あの、それ言う以外に解釈の仕方ってこれあるんですか？
あるんですかね。超面白いじゃん。カフカ研究した人に ほーんって言われて終わったんだ。他にあるんですかね。
ねえ。なんか、まあ、なんかこう、まあ時代のこととかをさ、絡めてこう、人間としての自分が まあ、仕事とかすごい忙しかった、このカフカの返信の中のグレゴール・ザムザ君は、すごい、仕事が忙しかったりとか、全然なんか結構すごい仕事に不満を持ってるらしいんですよ。すぐ出張になっちゃって人付き合いも全然できないし、なんかやりがいのない仕事だなって思ってるみたいな。なんかそういうのと絡めて、自身としての阻害が人間らしさを、こう、奪い去ってしまい、みたいなこととか、そういう風に行くことも多分できるんだろうけど、まあ、とはいえでしょ。
ねえ、それサブだろみたいな。
そうそうそう。
うん。いやー、すごいですね。逆に珍しいと思いますけどね。そのアナウンサーの人の方が。
ねえ。
うん。すごいレアだと思うけど。
まあその、実際そうじゃなかったとしても、一番最初に頭に浮かぶのはそれだろうと思うんだよね。
いや、面白いですね。
ねえ。という、のを思い出しました、私は。
はい。いや、これ、面白かったよ、今の。
うん。
いや、まあでも、返信のストーリーの通りだよね。なんか、うん。なんかこの、柏木さんの、入門書読んだ後に返信読むとなお多分面白いんだろうと思うのでね、
うん
うん、結構セットでなんか読んでよみんな、うん、な絶対好きでしょこういうの、
うん、
聞いてる人、
うん、読んだらいいと思いますよ、ね、普通に面白いんだ、受けるし
受けるしくらい、うん、なんかネガティブすぎて逆に明るいんだよね、うん、突き抜けてるから、うんうん、
ここまで行くともうね、ネアカだろぐらいの勢いですよ ね、
ね、うん、いやすごいんですよ、もうなんかそういうのって結構魅力的だからさ、やっぱね、うん、そういう人間になりたいですよ、
うん、
はい、カルチャーの話した、はい、
したね。
はい。
これの一個前のやつが、超、はい、うん、今も長えか。どうしようかな。まあ、一回じゃ。
本当だ、やべえ。うん、はい。
じゃあ、今回は、うんこと毒虫の話をしたんで、
すいませんでした。はい。カルチャーの話、ね、ね。
カルチャーの話なのね。ね。はい、じゃあ、お手紙をね、読みましょうね。
はい、お願いします。
さ、お手紙を送った人さ、はい、もうさ、これ送ってこなくなっちゃう、ここだってさ、うんこと毒虫の話を乗り越えないと、もう、手紙が、
違う違う読まれない。大丈夫ですよ。純文学ですからね、そう。
ね、
高級ですよ。
そうです。
はい。
じゃあ、話します。話します。じゃあ、お手紙を、読み上げます、
うん、
リスナーネームコイキングさん、コイキングさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第106話聞きました。クルエの回ですね。オープニングトークやちょっとした雑談が良かったです。私はディズニーにはもともと興味が薄かったんですけど、以前の話でアニメのクルエラがやばいって話によって興味が湧き、実写の方が気になっていたので、早速、エマストーンのクルエラの感想が聞けてよかったです。内容としては、予定調和な感じだったとのことですが、ディズニーやピクサーの綺麗事な話にはうんざりしているので、クルエラの狂い咲きっぷりに期待していたのですが、そうではなかったのかなと少し残念。エマストーンはどんな感じでしたか？狂乱的な演技が見れますか？エマストーン好きなので、そこのとこ気になります。とのことです。コイキングさん、はい、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
いつも、お手紙を、感想を送っていただいて、ありがたいです。
うん、いや、ありがたいです。コイキングさんね。うん、
ねえ、
うん。
エマストーンのクルエラ、まあ、うん、どうでした？なんか、結構、どんな感じでしたかということですが。うん、
俺大好きなんだよね、うん、エマストーンのクルエラ、あのさ、うん、白黒の髪の前がいいよね、あの赤毛の頃、うん、
あ、
赤毛の頃超かっけえんだよな、
うん、
なんかこう、
なんか、
うん、こうみかカリスマ性みたいなのあります、やっぱあの人自身に、うん、クルエラがどう、ねえまあ、とか以前になんか、はい、
確かに逆にその、あの髪白黒にした時はなんかクルエラのコスプレしてるみたいな感じになっちゃって、
うん、そうそうそう、わかる、うん、そうだよ ね,
ね、やっぱあの、
うん、
だからあの、うん、あの映画はこのエマストーンとしては相当いいんだけど、うん、クルエラとしては相当ダメっていうバランスなので、うん、だからあのエマストーンの足を実写版のクルエラが引っ張ってるみたいな感じになっちゃってて、
うん、まあそうですね、うん、エマストーンの演技はねすごいいいですよ、
うん、結構良かった
ね、俺は良かったと思ってますよ、うん、あの結構なんていうの、あのなんだっけ、エステラだっけ、
うん、
クルエラの本名って
なんかこう
エステラ、
あの、
うん、
なんかいい自分の人格みたいな、ちょっと分裂した感じになってくんだよね、
そうそう、
いいエステラと悪いクルエラみたいな感じで、
そう、多重人格みたいになるんだけど、その人格を行ったり来たりする演技を結構すごい頑張ってやっててさ、顔の表情とか細かくよく動くんですよね、うん、あの見ててよかったっすよ、俺的には、はい、うん、
まあ魅力的なのも見れます、
うん、
まあやっぱでも全体的にやっぱちょっとなんかこうクルエラに寄せようとするとちょっと、
まあはい、
うん、
まあうん、いやまあそうなんですけどね、うん、いやそうなんですよね、いやもうそうなんですよ、白黒にしないでほしかったんだよな、クルエラじゃねえけど、
いや白黒にしてもいいけど、はい、本当の、うん、あのアニメ版のクルエラにしてほしかったわけ、実写版のクルエラのキャラクターはなんかね、
うん、まあそうですね、あそういうことね、ただなんか
ね、
うん、
という感じです。エマストーンは良かった、はい。クルエラは良くなかった。うん、というような、ちょっと、そう、こういう感じの言い方になってしまいますね。やっぱディズニーやピクサーのなんかこう予定調和的な、まあ我々も結構言ってますけど、まあ全部、うん、まあほぼ同じじゃんっていうような、あのところをコイキングさんもちょっと嫌だなって思ってるっていう風に書いてありますけど、まあね、それはちょっとそうではなかったですね、という。あの、101匹ワンちゃんをね、見るのがいいですよ。
あ、そうですね。
聞きますから。
ね、すごいやつ出てくるからね。
うん。という感じで、コイキングさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、じゃあ、次のお便り、行きましょうね。
はい。
では、読み上げます。リスナーネーム、カカさん。KAKA でカカさんだと思います。
はい。
毎回楽しく聞いています。湯浅正明会、デビッド・フィンチャー会が特に好きです。多分デビッド・フィンチャー会ってこれ多分デビッド・リンチ会かもしれないですね。
ああ、
うん。皆さんの穏やかなトーンで語られる談義が好きです。今後とも緩く更新していただけたら嬉しいです。陰ながら応援させていただいております。あと、投げ銭とかできるシステムがあればぜひやってほしいです。整えるのとか面倒そうですが、過去笑い。個人的に最近見たマッツ・ミケルセン主演のアナザーラウンドが好きでしたので、もし見る機会がありましたら語ってほしいです。あとアマプラで見たサウンド・オブ・メタルがヘビーでしたけど、個人的今年一番の映画ですので、同じく見る機会がありましたら取り上げてほしいです。過去笑い。だらだらと適当な文章の投稿ですいません。今後とも応援しておりますので、また投稿させていただきます。以上です。カカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー。
いやー。
はは。
いやー、ありがとうございます。超いいお手紙いただいちゃったじゃないですか。
ねえ、超いい人じゃん。
ちょっと、またあのリクエストもらいましたね。
はい。いや、ありがとう、リクエストしてくれて。う
ん、マッツ・ミケルセンのアナザーラウンド、なんかあの、
うん、
マッツ・ミケルセンが死ぬほど飲む話でしょ。
そうなんだ、俺どっちも聞いたことなかったな、うん、しっかりしなくては。
うん、なんかそういうのをあの見たことがありますよ。もう一回もう一回みたいな感じで、
アルチュー映画
もう今やってるんだって、
上映中なんだ。そうなんですね、
うん、
はいはい、
吉祥寺とかでやってるみたいだけどね。
吉祥寺か、はいはい、
うん、 じゃあ結構あの最新作をチェックする感じの人なんですね、カカさんは。ありがたいですね、聞いてもらって。
いやすごいすごい、
見に行きたいな。
いや 見たいっすね。
でもう一個はね、
うん、
サウンドオブメタル。俺これ知らなかったな、
うん、僕も。
2019年の映画で、なんかね、ちょっとあらすじですけど、なんかメタルドラマのルーベンさんっていう男の人がいて、なんかこの人がなんかちょっとずつなんか難聴になっちゃうらしいんですよ。まあ、確かにね、ドラマーは難聴になりやすいっていうのを聞いたことありますね。音のデカさがやっぱりちょっとギターとかとは違って、ギターとかアンプ通してるんで、あのスピーカーから出てるんですけど、ドラマーもそこから出てるんで、やっぱちょっとあのそういうのは聞いたことありますね。でもどんどん悪化してっちゃって、でもその後なんかミュージシャンとしての自分の人生はちょっと終わりかもしれないとか思ってるんだけど、まあいろいろこう耳の聞こえない聾者の人たちのねコミュニティで歓迎されたりとかしながらちょっと頑張っていくっていうようなね話みたいなんですけど、良さそう。
面白そうですね。
面白そうだね。Amazon プライムでやってみたいだから。
あ、本当。見れ、モデルいるのかな。後で調べよう。
ね、実話なのかな、何なのかな。ちょっとこれも。ね、面白そう。とりあえずこれちょっとやってみたいですね。
ね、音楽映画なのかな。うん、気になるな。まあまあいいや。ありがたい話ですよ。
いや、今すごい、あれだね、リクエストたくさんもらっちゃってるね。
あ、そうかもですね。
お前ロッタさんからは第7捕虜収容所見てね、うん、お手紙もらいましたし、アナン組さんからのリクエストでソナチネを見ようって話になってるし、いやーいいですね。
いやーいいですね。
じゃんじゃんくださいね。いやでもこれちょっと調子乗りすぎるとあれだけど、でもあの全然あの気にしないでいいですからね。あの僕らあの見て必ずあの話しますんで全然大丈夫ですよ、気にしないでください。
もう今月も暇暇しょうがないですからね。
ねえ、いや。
あ、僕はだけど、倉島さんは、あの、すごい大変なんですけど。
今ちょっと大変なんです、
ね。すいませんでしたね。すいませんでした、本当に。
まあでも、あの、これが楽しみでやってますからね。いや、嬉しいね。
はい。いや、一年やっといてよかったですね。
ねえ、本当に。ね、あ、で、あと、これね、あの、投げ銭とかできるシステムね。やってほしいという風なことですが。
本当ですか。投げ銭って考えたことなかったな。
何をすればいいんだろう。じゃというわけではないんだ。なんか。
やってないから分かんないんだけど、その、Amazon 欲しいものリストですか。
何
あれ結構悪印象を持つ人いますからね。
あ、そうなの？
ガン公開してほしいんだけどね。みんな、気概にプレゼントできるようになってほしいんだけど、なんかやっぱ、その、こじきみたいな感じで批判する人もいますよ。
なんで別にだって、なあ、何の問題もないだろ。だって欲しいっつってあげるっつってるんだから。
欲しいっつって。
別にそこにあの、こじきっていう人は別に存在しなくていいですからね、その世界の中に。
いや、本当にそうなんだけどね。
今、こじき的な行為をしてるな。どっちかっていうと反応欲しがってるお前っていうところがありますけど。
そう、なかなかね、やりづらい。あの、精神的にやりづらいっていう人は多いですね。だからみんなあんまりさらしてない、うん。
名前が良くないのかな？欲しいものリストって名前が良くない
んじゃない？ギフト一覧みたいな、うん、感じです
か。送れるリスト、うん。もらったら嬉しいものリストみたいな。
あ、ね。あ、まあ今はわかんないですけどね。もう一般化してんのかも、あんまり。あの昔の話だから俺が言いましたのは、はい、うん、まあまあちょっと
何なんだろうね。まあでもまあでも言ってもらったならまあでもどうするんだろうね。わからないな。俺もやらさんも今これ多分聞いてる皆さん分かってると面食らってるんで。
そうそう、
だからあまりのことにもう野良犬に餌をやる感覚なのかな。
慈悲をね。気をくださる感じ。いや、すいません、ね、まあまあ、でも。
ねえ。まあ、そういう考えだと、あの、やばさかではないですぞ、って。
いただ
いて。俺、優しくされるの俺超好きだから。うん。俺、優しくされるのが本当に好き。うん。そのために生きてるみたいなところ、優しいっつって。
はい。優しい気持ちでね。まあ、なんか考えましょうね、じゃあ。うん。
ね、送ってもらうと、あの俺らがケーキを食ってケーキの写真をツイッターに投稿するとかね。うまいっつっていただきました、
うまい
うまいっつって今日もケーキが美味しいっつってね。
いい話だな、それは平和じゃん。
ねえ、
それがいいんじゃない。
ねえ、そういう感じにするか。いや、まあそんなちょっとゆるゆるな感じで、はい、はい、考えていきます。はい、確かにどこに行くのかっていう感じもね、ちょっとあるんでね、こんな感じはね。てか俺らがね、
ダラダラやりますよ。
いや、ダラダラやりますよ。
はい、
うん、皆さんもダラダラね聞くのがいいでしょ。じゃあそんな感じですかね。話しちゃったな、ま、た
じゃあ終わるか今回は。
うん、終わるか。あ、そうだ、お前、あ、あの今回の生活を良くする情報、あのね、上を向いて歩いた方がいい。空も綺麗だし、鳥の糞が落ちてくるかもしれないから
。上見て歩いたらこけちゃうんじゃないの。ねえ。
まあまあ以上です。
そうな、うん、
もうどっちかなんだよ、もうこけるか糞をかぶるかなんだよ、どっちかなんだよ。ジジイにツイートされるか。まああ、ジジイじゃねえ、ババアだったんだ。
いや、ろくなことないっすね。外に出なきゃいいんですよ、外に。
もうね、リンゴ投げつけられるんですよ、そしたら。どうしたらいいの。
外に出るだね。
外に出よう。何かありますから。
うん。まあ、日を浴びてね、セロトニンかなんか出るらしいからね。
う
ん、
あ、そうそう。今回の、生活を良くする情報は、そうです。外に出て、日の光を浴びるといい。これが、今回の生活を良くする情報です。
処方の処方なんだけど、できないんだよね。なかなか。
ね、まあ、なかなかね、そこがね。うん、
まあ、できたらね、健康だからだって。それができたらあんた。もう、全部解決ですよ。
そう、それができたらバルザックなんですよ。これバルザックの肖像本当にすごいな、これ。みんな見て、本当に絶対これを、あの、もう、あと多分30秒くらいで終わるんで、終わった瞬間にググってくださいね。
超面白かったっすよ。いやー、じゃあ終わるか。はい。
じゃあ終わるか。もう、最近ダラダラダラダラ、ちょっとダラダラするかもしれない。
今日は、
頑張るぞ。はい。倉島でした。
はい、じゃあね
ー。バイバーイ。